覚ませ。
はい、時刻は16時を回りました。本日もお送りいたします、ルースタープレゼンツチャーリービーンズの Wake Up People。
はい、
こちらの番組は福岡市早良区西陣にありますグッドミュージック&バールースターと、はい、福岡を拠点に活動しておりますロック&ソウルバンドチャーリービーンズのコラボにある番組でございます。
わい、
音楽の話はもとより世界のお酒からお食事まで幅広くお伝えしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では本日のパーソナリティご紹介いたします。私ルースターよりてっぺいと、
コウメイと、
DJ ジーニーと、
スペシャルゲストにお越しいただいております。ご紹介いたします。一級建築士鎌松亮君にお越しいただいております。
どうも、
いらっしゃい、
鎌ちゃんです。
鎌ちゃん、まあ、僕らの出会いを、まあ、お伝えいたしますとですね、はい、まあ、ルースターのお客様としてですね、はい、来ておりいただいておりまして、
はい、
ちょうど1年経ちましたかね、東京から転勤で。
そうですね、1年半ぐらいですね。
1年半ぐらいですね、はい。当時はもう寡黙な男でね、はいはいはいはい、話しても
難しい男でした。
そうですか、はいはい、そうですかみたいな感じが、今やね率先してバーで踊るぐらいの、はいはいはい、ちょっと軽く自分の、ご自身から自己紹介いただければ。
自己紹介、
はいはい、
建築設計の仕事をしてます。まあ、一応資格があって一級建築士ということで紹介していただきました。かまちゃんこと鎌松亮と申します。よろしくお願いします。
鎌ちゃん、よ
ろしくお願いします。
まあ、せっかくねこれからどんどん掘り下げてかまちゃんについてね、
られてしま
リスナーの方に、ね、は
い、
お伝えしてまいりたいと思いますけれども、はい、まあ、一問一答形式でちょっと聞いていきましょうか。
そうですね、じゃあまず、はい、最初にテンポよく答えてください。
はい、
これから言う、僕の、キーワードにつく言葉をイメージしてテンポよく答えてください。はい、それではいきます。
はい、
ラジオ、
レディオ、
レディオ、建築、イメージを、イメージをポンポンと言ってください。
あ、イメージを、
イメージを、じゃあもう一回初めからいきますよ。
すいません、
僕はラジオって答えたら、じゃあラジオのイメージをポンって答えてください。
はい、
じゃあいきます。
イメージ、
イメージ、言葉、続く。
あ、オッケー。
楽しいとか何でも
いい。はいはいはい、
じゃあいきます。ラジオ、
深夜、
建築、
お寺、
福岡、
福岡、ダイエホークスちょっと古い。
お酒、
日本酒、
女性、
女性女性ね、
テンポよく答えましょう。女性、
スカート、
夏夏、
海、
音楽、
ロック、
海外、
海ちょっと違った。
最後に、将来の夢、
将来の夢は何でしょうね。ずっと設計の仕事を続けていきたいと思ってます。
はい、
まあ、とりあえず気になるのはですね、ラジオって言った後にレディオなんだそれってちょっとかっこよく言っただけじゃないかっていう、
はい、ラジオといえばレディオです、
はいはい、
じゃあこの後、曲紹介の後にこのキーワードについてちょっと掘り下げて聞いていきたいと思います。
はい、
まずは1曲目、在日ファンク斉藤 JJ 純で、あいつによろしく。プレゼンチャーリービンズのウェイクアップピーポーをお送りしましたのは在日ファンク斉藤 JJ 純で、あいつによろしくでした。
はい、それでは改めましてご紹介いたします。はい、本日のスペシャルゲスト、一級建築士鎌松亮君こと鎌ちゃん。
はい、よろしく。鎌ちゃんです。
はい、はい、てかさっきの、イメージテンポよく答えましょうなんですけど、はいはい、うん、これ夏と海外が海、うん、海っていう、
はいはいはい、
かぶってますね。海外で海って安直すぎて
感じだけですね、感じ、
はいはい、イメージですからね、まあ、イメージですから
海を越えていきますが、海外
ですね。
おお、
海外は
そういうこと、
こういうことを言っただけ
で、おちょっと楽しみですね。
はい、
海外ってことですけど、はい、じゃあ建築士として海外に行かれたと、もちろんそういう経験あるとは思うんですけど、はいはいはいはい、ちょっと海外の建築とかって日本の建築と比べてなんか違うところとかあるのかなと。
海外の建築は、まあ、伝統的に見ると日本の建築って木でできているけども、はいはい、海外の建築、特にヨーロッパは石造りでできているので、うん、空間の感覚とかそういうものが全然違くて、
はい、
まあ、木でできるって、まあ、柱と梁で棒でできてるので、うん、まあ、それだけで構造が成り立ってしまうから、こう透け ってるんですよね、空間が。隣の部屋と隣の部屋がつながってるけど、石を積み上げて建てるってことは要は壁で塞がれてしまうんで、あまり水平的なつながりがなくて、逆に縦にこう伸びていく境界みたいな行ってもらうとよく分かると思うんですけども、縦に吹き抜けてデッドーンっていう空間がよくあるっていうのが海外の建築の特徴。まあ、石か、まあ、それ以外にもいろいろ石か木かっていうので違うものがいっぱいあるんですけど、まあ、空間的に言うとそういうところはちょっと全然違うなっていうの
が分かります。確かに昔のお寺とか、さっきキーワードとかで建築の中でお寺っていうふうにキーワード出てきましたけど、ああいった建物とか上に高さがあるっていうよりも奥行きがあって、全部扉がこうパッて開けたら全部こう空間がバーってつながるっていう特徴的で、
奥に奥につながっていくっていうのは特徴的ですね。
海外とかでしたら確かに、先ほど言ってたその教会とか、上に高い見上げるようなそういう建物とか確かに多いですね。
象徴的っていう感じ。
その空間を広げるっていうのが日本だとこう横なのに、海外では上になるっていうことなんですよね。その石を積み立てるっていうことが
たまたまそうなったとも言えるし、それがこう心に染み付いてる、心臓に染み付いてるとも言えると思います。
なんか印象的な建物とかってありました？
海外で、海外で印象的、教会とかで限らず、僕が一番心に残ってるのがさっきちょっと外でも話したんですけど、ブリオンベガっていう人のお墓があるんですけど、イタリアのベネチアの郊外にあるところで、まあ、その装飾、カルロスカルパっていう建築家の人が作ったんですけど、装飾がとても素晴らしくて、まあ、なんていうのかな、全然時代も違くて国も違う人が作った建物なのにものすごい印象に残るっていうか、ガツンってこう言葉にならないような感覚っていうのか、そういうのが受けたのがまあ一番印象残ってるっていうか、まあそれがきっかけでこう建築って素晴らしいなと思ったようなものです
ね。海外とかどう？
やっぱり僕はですね、まあ、建築物という括りに入るのか分かりませんけれども、やっぱり僕はニューヨークのタイムズスクエアの街並みですね、もちろん建築物の集まりなんですけれども、まあ、あれも今の時代だからこそああいったネオンであったりライトギンギンだったりっていうのが当たり前のように感じる部分もあるんですけど、まあ、果たしてこれは100年後あの風景を見たときに人間たちはどう感じるんだろうという、まあ、この近代独特の建築物かなというふうには思ってますね。
まあ、僕はですね、海外の建築物ってのはあんまこう見てないんですけど、まあ、日本で言わせてもらうと、清水寺とかああいうところなんか歴史があって、やっぱ木にも歴史がこう刻まれるじゃないですか、ああいうのやっぱすごいなと思いましたよね。
なるほどね、まあまあまあ、それぞれ確かに僕とかは結構東南アジアとかに行ったりとかして、東南アジアはフランスとか、まあ、いろいろな国の、まあ、植民地であったりとか経緯があったので、結構意外と海外風な、都市とかに行くイメージとか、なんかそういう建築物が多くて、だけど実際現地の人たちとかっていうのは、まあ本当にちょっと床を高めにして風が抜けるような、まあ、日本と同じなのかもしれないですけど、ちょっと床
高温多湿なんで、
上げてで風が通るそういった作りになってるの多いなって思いますね。まあまあまあ、
そうですね、
確かに建物っていうところではいろいろ違いがあるのかなっていうのがありますね。
はい、
で他のところでちょっと気になったんですけど、女性スカート、
女性スカート、
なんかちょっと女性スカート、
目線が下だよね。
目線が下ですね。
なんか建築士ならではのその目線の
造形的な、
足なんですかね、骨組みしっかりしてるから、
基礎がしっかりしてる、
基礎がしっかりしてる。
いやでもやっぱスカートは素敵ですよね。私は好きですよ。
ちなみにどういった女性がタイプなんですか？
どういった女性がタイプ？
ぶっこんだね。
どういった女性がタイプ？タイプで言うと結構髪短い子、ショートカットの子がそうやったり、丸顔で、
今カフェにたくさんいますね。ショートカ
ット髪短い子、スタッフの人も髪短かったですよ。
そうですね。
まあ、九州の女の子は綺麗だって言いますからね。
綺麗ですね。
東京へ来て福岡にこう来てみると、興奮の毎日じゃないですか。
もう毎日そうですね。ドキドキは止まらないですね。
本当かよ。
そうですね。 まあちょっと建築の話もすみませんね、脱線しちゃいまして、は
い、いやでも建築の人とかだったらそういう下を見たりと、今女性の話とかで下を見たりとかって、うん、まあ、
はいはい、
そういうなんだろう、建物とか見ると建築士あるあるみたいのってあるんですか、
建築士あるあるってのは
この人街中歩いてて、
そうですね、ま、街中歩いてて、あ、この人建築やってるんだろうなって分かるんですよ、
はい、
でどういうことかっていうと、大体、はい、建物の端っこの方を見てる人って建築やってるんですよ。そんなとこ気になるのかなって、気になるのが建築やってる人ばっかり。
端っこっていうのは
例えば床と壁の端っこ、こうどういう風になってんのかなとか、はいはい、壁際に立って上を見上げてる
まあ一見怪しい人
です、怪しい人ですね。
そこから何が見えるんですか。
なんかやっぱ設計やってると、この素材と素材がぶつかるところってどうなってんのかなっていうのが分かんない、分かんないと手で描けない、図面描けないから、やっぱ実物見て、ああこうなってんだって、でそれをきれいに収めるには、あ、こういう風にすればいいのかっていうのを見て、うん、あ、こうなってんだみたいな、それは結構大事だったりする。
気になるんだ、やっぱ
気になる。設計やると気になる、設計やるとここだけ、あ、どうなってんだっけいつもそこにあるはずなのに
ないみたいな
っていうのと、もう一つ、いろんなものをこうペタペタペタペタ触ってる人って、建築やってに限らず、多分インテリアやってる、家具とかやってる人もそうだと思うんだけど、
はいはい、まあ、さっき鎌さんちょっと、まあ、コーヒーショップがこう一緒にあるんですけども、うん、そこのカウンターの張りっていうんですか、壁をずっとこの曲線を触ってこうやってましたからね、こうやって
あれはまあ木でできてるでしょうか、プラスチックでできてるでしょうかっていうのをこう手で触ったりとか、このあれもこう天板のところと壁のところのこの角っこのところを見ると、あ、これはプラスチックだなって分かったりする。叩いてみるとちょっと音が違ったりとか。
あれはどうでしたか。
あれプラスチック、あ、
分かるんだ。
メラミン板っていうキッチンとかでよく使われ
る。僕ら何度このカフェに来てもそういうこと一回も叩いてます
ね。なんかこのデスク触ってこの角なんか、あーっとこうやって、
いいなとか、
気持ちいいな、
気持ちいい。角の種類でこう武骨に見えたりシャープに見えたりって全然印象が変わってくるんですね。
もうこんな人とデートしたらめんどくさいだろう。いちいちいちいちなんかね、もっと私のこと見てよ、私のことは触って
る。いやでも女性もやっぱそういう目線に見てるから、もう触ってこう確かめてるんじゃない
です
か。ちゃんと
あ、そうですね、こう触ってこう、この曲線が
そうそうそう、
この角のこのケツ、
はいはい、そうそうそう、
まあいわゆる
セクハラってやつ、
セクハラってなんでもない。もうちょっと一つお聞きしたいのが、まあ、カマちゃん一級建築士ということなんですけども、はい、まあ、その他二級建築士だったら他のまあカテゴリーがあるわけじゃないですか、はいはい、どう、例えば一級建築士と二級建築士の違いって言ったらどういったところなんでしょうか。
一級、まあ、資格が違うんですけども、資格が違うと何が違うかっていうと、こう建てられる、建物の規模が違ってくるんですね、はい、建築士法っていう法律があって、それで、まあ、例えば学校だったらいくつまで2級の人は建てられませんよと、
はい、
木造だったら何階建て何平米までとか、
はいはい、で規模が違うっていう、
規模が違う、ね、
その作れるその技術だったりとかそういうのは別になくて、
そうなくて
大きさがっていうことなんですね。
そうそうそう、僕なんか仕事始めて3年目ぐらいに資格は取りましたけど、
はいはいはい、
技術力は全然なかったんです、その時は、はいはい、知識もないし、はいはい、頭だけでっかかったんで、
へえ、
うん、資格はあるけどっていう感じ、知らないことだけ。
世の中に立ってる建築物は一応
ほぼほぼ作れるってことですか。
ほぼてかもう
全部作れる、
全部作れる
資格はある、
資格を持ってる。
逆に資格はないけど知識だけはあって、
うん、
この人すごいベテランなのに実は資格持ってないんだよみたいな人うちの会社にいたりする。
いやなんかこの間聞いてちょっとびっくりしたのがですね、東京タワー俺作れるんだよっていうこと言っててえみたいな、
でかく出た、
はいはい、だからそういう資格を持ってるってことはすごいですよね。
まあ確かに、いや嘘ではなく、はい、本当にそういう資格を持ってるんだから、はい、
スカイツリーも作れるってことですか。
まあそうですね。
すごいな。
大体例えばスカイツリーとか東京タワー福岡タワーを見たら、うん、あどういう作りどういうまあ基礎があって、どういう形になってるのかってこうさっと頭の中でこう浮かぶもの
です。それはちょっと難しいね。やっぱりすごい技術力がいっぱいあるんで、
うん、
東京タワーも地面に埋まってて、あれ足元が広がってるじゃないですか。あれそのまんまにしてるとどんどんどんどん広がっちゃうんで、
うんうん、
実は地面の中を大きな針でこうつなげてるんですよ。で広がらないように止めてるっていう、
はい、
それもパッと見じゃよく分かんない、はいはいはい、あ考えてみればそうだなっていうのは知識として分かるけど、うん、っていう感じ。
あれがなかったら東京タワーどんどんどんどん
どんどんどんどん
低くなって低くなって
じゃんって
毎回毎回東京タワーの高さを更新しなきゃいけないへえ
でもなんか、はい、こんなに普段いつもお客さんとして来てくれて、
そうですね、
一級建築士ですって言われてもね、
なんかこんなね、うん、あの真面目に話したことなかった
ですね、うん、ゲスの話しかしてないですね。
そうですゲストークが売りの場ルスターでございます、
はい、
ちなみにですね、尊敬する建築士とおられます。
尊敬する、まあ、あの大学院の先生が結構、まあ、日本でやっと、まああの名前が知れてる建築家の人で熊健吾さんって言うんですけど、はい、まあ、近場で言うと太宰府のスターバックス、
有名ですね、あそこは。
あそこ、まあ、地元の人でも結構知ってる方が多いんで、はいはいはい、あ嬉しいなと思うんですけど、はい、あのまあなんだかんで言って影響を受けてるっていうか、うん、自分も設計してる時にやっぱちょっと頭のつみっこにいるんですよね、ここ、
はいはいはい、
恩師が恩師がそこにいると、
この人見られてる感じがして、下手なことできない
いやなんか僕ちょっと一つあるんですけど、あの建築士とかってその僕の中では、まあ、デザインとかやってるようなイメージがあるんですよね、うん、なんかその、まあ、音楽をやってる人だったりとか、はい、ないものから作るイメージがあって、うん、そのインスピレーションっていうのはどういったものからこう受けるんですか。
あどうなんですかね、僕は結構旅に出るときにそういうのを感じることが多くて、はいはい、例えば、まあ、知らないところに行って出会った綺麗だなっていう風景を、はいはい、まあ、建築でこうどう表現しようかっていうのは考えたりするんですけども、はいはいはい、まあ、例えばたまたま屋上に登って夕日が綺麗だなとか、うん、そういう感覚だとか、山が綺麗だな、自然が変わったとか、はいはいはい、そういったもの、
はいはいはい、
っていうのをこう、まあ、感覚としては絶対確かなものなんだけど、はい、それを建築で実現しようってすると とても難しいし、お客さんにこうどう説明しようかっていうのも難しいんですけど、まあ、そういうのは表現っていうか、そういうのが感じられるような建物にしたいなと、常日頃自然を感じるというか、
は
い
は
い
は
い、
じゃあこれからかまちゃんが建築でそうやって設計したところには夕日を感じるものが出てきたりとか
そうですね、海とか山とかですね。
あ今日、あ今回は
眺望はいいところとか結構気にします。見た目、
はいはいはい、
中から外をどう見えるか、眺望だけじゃなくてもこう窓が開いててそこに何か植物が、はいはい、坪庭みたいなあったりっていうのは、はいはいはい、ね、結構気にしたりします、
ね、そういった時に朝日を感じたりとか夕日を感じたりすることが、はい、じゃ あるってこと
で、そうですね、そこにこう光が差したりするととても綺麗
な、なるほどね、なるほどね。
そういう時はなんかその角度とかこう太陽の角度とかも計算して、この時間になるとここの中庭にスポットが当たるようになるとか。
気にします、気にします。図面に方位が書いてあるん で、はいはい、で太陽がこう昇ってくるから、ここの時間だとこっちに日が差して、
全部計算するんですね。そういうの
計算もしますし、まあ、だいたいイメージで、
はいはいはいはい、
この時間になると西日がすごい当たるから、はいはいはい、じゃあちょっとここ暑くなるんでルーバー遮りましょうかとか、
そこまで考えるの。
まあ、そんなかまちゃんでございますけれども、はいはい、まだまだ話も聞きたいところなんですけれども、はい、大体あのルースターに来ていただければ、はい、かまちゃんいますから、はい、もっと深い話が聞きたいという、お客さんおられましたらですね、ぜひ直接会って、はい、かまちゃんとフレンドリーに、ね、はい、接すれば開いてくれることでしょう。
そうですね、踊ってるかもしれないです、
はい、ではそんなかまちゃんから1曲曲紹介をお願いいたします、
はい、じゃあ私の好きな曲で、イリオンっていう人の、スペシャリティ曲をどうぞ。
ルースタープレゼンツチャーリービーンのウェイクアップピーポーをお送りいたしましたのはイリオンでエスペシャリーでございました。
はい、というわけでですね、今から僕の時間になりますよ、ちょっと皆様、はい、ですね、ルースターの6月の限定メニューをちょっと一品紹介したいと思います、はいはい、その名もプッタネスカ。
プッタネスカですか。
はい、これはですね、あのパスタ料理ですね、スパゲッティ、はい、でこれはナポリ発祥のものなんですけども、これがちょっと面白いのはですね、はい、数あるパスタ料理の中でもあの謎多い名前の由来があるっていう、はい、あのパスタ料理なんです
けど、どういうこと、
はい、これはちょっとお聞きください。これですね、
はいはい、
あのプッタネスカというのはですね、娼婦のっていうイタリア語で言うんですよ。娼婦
ね、
はい、娼婦さん、はいはい、の、 あの意味があるんですけども、こうイタリアのこう名前ですごい面白い、いろいろこうスパゲティのある中でも これがすごい本当に謎多い、先ほども言いましたようなあの名前のあれなんですけども、まあこれをちょっと6月の限定メニューとします。でこれでですね、あのこれはですね、トマト、アンチョビ、クローリーブ、 ケッパーを使ったソースで、はい、作られるパスタなんですけども、これ の, その由来がですね、娼婦が客引きをするくらい美味しい料理だったりとか、娼婦、はい、が家にある何ですか、娼婦の家にでもあるアンチョビ、クローリーブ、ケッパーを使ったものだったりとか、はい、あと忙しい娼婦が山の幸、海の幸をごちゃ混ぜにして作って食べて精をつけたとかって、もうすごいいろいろ意味がある料理なんですけども、はい、まあ、これがですね、一つの漫画にでもこれ登場してるんです、はい、これはジョジョの奇妙な物語ってあるじゃないですか、はい、これの第4部に出てくるですね、
4部、
はい、イタリア人シェフのトリオさんっていうのが出てくるんですけど、この人が作って
たやつです。
これは本当にその名も、その先ほども言ったように、山の幸もまあ、そのケッパーとか、
はい、
オリーブとか、あと海の幸、
はい、
アンチョビ入れてそれをトマトソースで絡めて作って食べるっていう。
あったね、はい、奥安と城太郎がさ行った時にね、
はい、はい、そういった、
ね、
はい、
はい、
これを6月の限定メニューとさせていただきますので、はい、皆さん、こうご期待ということで、皆さん今日からも出しますので、
ジョジョ好きな人はぜひ、
はい、
はい
はいはい、では本日もお送りいたしましたルースタープレゼンツチャーリービーンズのウェイクアップピーポー、本日のゲストかまちゃんにお越しいただきましたが、最後に好きなスコッチは何ですか？
ボーモアです。
ボーモアです。皆さん本日かまちゃんはボーモアを片手にぜひ皆さん今夜もルースターにお遊びに、お越しください、
はい、
それでは本日もお送りいたしましたルースタープレゼンツチャーリーミーズのウェイクアップピーポー、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
した言葉、本当は気づいてんだろう、ここはネバーラン。今夜もまた世の中に溶けて飲み込んだ言葉